ナイト？
キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
6-3、イェーイ。パーソナリティの。
はい、バグって花糸。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、前回の、
はい、
プレゼント企画の方にご応募がありましたので、
はい、おー、よかった。
はい、当選者を発表します。
はい。
あの頃の勝元さん、ありがとうございます。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いつも楽しませてもらってます。カービィプレゼント応募しますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとで、
よかったです。
あれですね、ダウンロードのコードをですね、送りますので、
はい、
ちょっとそれでダウンロードしてみてください。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、よかった、
ね。スペシャルウィークって感じじゃん、もうラジオで言ったらさ。
そうだね。
おー、ね。
なんかこう、ラジオ感あるね。
そうです、そうです。これでも、なんてこったいなったらもうびっくりするからさ。
まあ、そうだね。うん、全然来なかったとかね。
AM ラジオっぽいことができてすごい嬉しかったです。
うん、確かに、ラジオのさ、うんうん、まあ、東京ブギーナイトもそうだけど、
うん、
だいたいプレゼントって1名様とかだもんね、当たんのって。
そうそうそうそう。
これ絶対当たんねえよとか思いつつ、やっぱみんなすげえ応募してんだろうなっていうのが、
うん、
ファミ協では非常に倍率が低いですから。
そうですそうですそうです。
だいたい送れば当たりますからね。
そうです。なんですけど、まあ、めったにない。
そうですね。
初めてぐらいの感じで。
そうですね。こういうのはそうですね。
うん。
なので、おめでとうございました。
ありがとうございます。遊んでください。
そうですね。感想とかね。
はい。
こんな感じでとかいうのありましたら。うん、
はい。
お願いしますと。
お願いします。
ということで、まあ、日本列島中が暑いですね、今ね。
ああ、ちょっとさすがの私もね、なんか、この暑さで、なぜか風邪をひいて。
ああ、あれ、夏、太陽の小町エンジェル
こと。小町エンジェルなのにさ、なんかね、クーラーをつけないんだけど、
うん、
なんか、だから扇風機で寝てるんですけど、
お
なんかね、首を振ってなくて、扇風機の。
なるほど。
で、直で当たってたら、もう、死ぬよって言われたんだけど、
うん、
まあ、死ななかった代わりに風邪をひいたんですね。
まあまあまあまあ。
そうなの。で、ああ、うっかりと思って。
うん、まあ確かに、そうね、直撃をずっとするのは良くないと言いますね。
そうなんですって。だからもう扇風機超怖いっすよ。
いや、まあ、首振っとけばいいんじゃないの。
そうそう、首振っとき、絶対首振らなきゃダメだって言われて。
うん。
だってもう暑かったから、って。そうなの。
まあ。
だからそこからはね、ちょっとね、はい、もうなんか暑いだけで体力ってこう奪われて、行くのね。
いや、そうですよ。だって前私が出た、スイカロードレース。
はいはい。
あれも、その当日、雨が降ったり止んだりしてて、まあ気温はそんな高くなくて26度ぐらいだったんですけど、もう湿度がすごくて、もわっとしてて、それだけでもう体力をどんどん奪われる感じでしたね。
そうだよ、これどんどんゲージが減っていく感じじゃん、もう。
もう、そうですよ、うん、なんか、毒の沼地っ子を歩いているような感じのね。
そうなの。だから、どうしようと思って、風邪、苦しいわ、と思って。ちょっと、エアコンをつけたね。エアコンをつけて、
うん、
エアコン30度っていうよくわからない温度で、これちょっと結構涼しいね。
まあ、ね、30何度ありますからね、実際。
そうなんですよ。外は35度とかね。6度とかなんです、うん、もう、大阪は。
そうです。まあ、こっちもぼちぼち34度とかありますよ。
そう、だからね、体温よりも低ければ、若干楽です、
ね。まあまあまあね、それは。いや、実はなんか今日、まあ私、この収録日が7月14なんですけども、
はい。
7月15から北海道に行くんですよ。
それはなんで、普通に旅行ってこと ?3 連休
そう、あ、まあまあ、イベントなんですけど、
ああ。
その7月16日に、
うん。
札幌でゲームインパクトイン札幌っていう、まあイベントがあって、
はい いはい。
まあ、そこで MC をやるので、
へー。
で、まあ、前乗りして、前日、その、北海道行って、いいで、イベントやって、翌日も北海道に行って、夜帰ってくるんですけど、
へー。
で、今日、なんか見たら、
うん、
北海道全域に、食中毒警報みたいなのが発令されており、なんだろうなと思って調べたら、なんか北海道にしては気温が高い日が続いているので、で、まあ湿度も高いので、まあ食中毒に注意みたいな感じのが、まあ北海道全域に発令されていますみたいなのが出てて、これなんかせっかく行っても海鮮とかは食べたら危ないんだろうかとかちょっと。
ね、ちょっと避けた方がいいよ ね、その火が通っているものを。
なんか。
の方がいいってことだよね。
これあの、リュックにカロリーメイトとか詰めていった方がいいのかなとかちょっと。
あははは。ほんとだ。
ね、思ったりして。
もうジンギスカンしかないじゃないの。
あ、まあジンギスカンそうね。火を通しますからね。
そうそうそう。
なんかまあ、
ラーメン。
ラーメン。まあね、ラーメン。札幌ラーメンとかね。
ラーメン。
まあ私、その、今回旅行っていうかまあ、イベントなんで、まあ別にいいんですけど、ただその、3連休に、例えば北海道に、旅行に行こうとか思ってる人は結構ね、気の毒だなと思ってて。
そうだよね。なんか涼しいから、みたいな感じで行ったら。
ねえ、なんか、暑いし、食中毒警報出てるし、みたいなね。ただまあなんかその、実際になんか食中毒が多発してるとかではなくて、その注意してくださいと。あの、北海道にしては結構気温が高い日が、まあ連日続いているので、まあその、ちょっとね、日が経ったものを食べても大丈夫かなとか、まあそういうのに気をつけましょうということだとは思うんですけども、まあちょっとね、そういうのがあるということで、まあ、ただ、北海道も久々なので、
うんうんうん。
2年ぶりぐらいかな。2、3年ぶりぐらいなんで、
ほうほうほう。
ちょっと楽しみですね、やっぱね。
そりゃ楽しみだよね。
うん。まあ、
北海道って、うん。
まあ、飛行機で行くわけですけど。
そうだよね、うん。
なかなかね、ちょっとワクワクしますね。
うん。
で、まあ、やっぱ、なんていうの、遠征その、他の地域で、やるイベントってまたちょっと違うじゃないですか、雰囲気がね。
違うね。うん。
お客さんのね、その、
うん、
ノリとかも違うし。
違う、違う。
だなんかそういうのが、すごい、楽しみだなと思っていて。
うんうんうんうん。
非常にワクワクしておりますのでね。
いいね。
うん。北海道でね、会う皆様はぜひまたね、いろいろお話しできればと思いますので。
うん、そうですね。
はい、よろしくお願いします。はい。
そう。で、私はね、
うん、
昨日、ファミ教のツイッターでも宣伝していただいて、ファミ教でも宣伝したんですけれども、
はいはい
はい、あの、ニポポさんという方が初めてその、ゲームのイベントを主催するということで、
はいはい、
出演させていただきまして、
うん、
なんかね、すごかったよ。あのね、まあ、埼玉の方なんだけど、
うん、
その、お家とは別に、その、レトロゲームとか、うん、昔のおもちゃとか、そういうののコレクションの、あの、家みたいなのがあるのね。
へぇ、なんか、倉庫みたいな。
そうなの、こう、昔ながらの筐体だったりとか、あの、喫茶店が、のさ、
あ
の
テーブル筐体か。
そうそうそう、テーブル筐体がポンってあったりとか、
うん、
あの、10円ゲームあるじゃん。10円こうペッて入れて、その10円弾いてさ、ゴールまで
行
く。
あ、はいはいはいはい。
うん。あのゲームとかこうあったりとかして、
うん、
もう、ボードゲームもたくさんあるし、
ほ
ー、すごいマニアの方なんだよね。その、ビックリマンも、あの、ロッテにそれを見せに行ったら、
うん、
あ、こんな綺麗な状態のものは、もう20年以上見てなかったって。
へぇー。
へぇーって、これまだ、あ、こんな綺麗な状態で持ってたんですね、って。そう、すごい、あの、感動されたという話とかって。もうすごいマニアの方で、ね、そこをいずれちょっとなんか喫茶店というかそういうところにしたいなっていう話を。
ああ、なるほどね。
たので、はい、うん、もしかしたら皆さん一般公開される日が来るかもしれないですけれども、
ほうほう。
そうなんです。で、まあまあ漠然としてて、なんかその何をやるっていうのは全くこう第1回目なんで探り探りの感じだったんですけど、
うん、
まあ基本はトークメインで、で一応ファミコンの実機と、サターンが置いてあって。
なるほど。
そうなんです。ファミコンとサターンが置いてあって。では一応ファミリートレーナーとかそういう周辺のパワーグローブとか、
ね、はいはいはい、
そういうのまあ置いてはあるんだけど、
うん、
まあ持ってきた人がいたら、みたいな感じで、まずお客さんと一緒にゲームしたりとかしてたんですけど、
うん、
その中でその中国のファミコン、その違法のやつで、
はい、
70個のゲームが
いっぱい入ってるやつね。
そう、ファミコンが入っているんだけど、忍者っていう、まあ、大体、ちょっとね、綴りが間違ってたりとかするんだけど、
うん、
あ、これなんとなくバンゲリングベイかなとか、
あ、
そうそうそう、そういう感じなんだけど、で、忍者っていうのが、
うん、
3つあって、忍者3みたいな。
あ、
これなんだろうって言って、でみんな、ジャジャマルくんかなとかさ、
うん、
こう、影の伝説かなとか、こう、
はいはいはい、
え、龍剣伝とかってちょっと新しい目かなとか、こうみんながこうね、
うん、
なんだろうなんだろうってなって、じゃあちょっと忍者全部見ていこうって言って。で、忍者1は忍者くんだったの。
おー、はい。
おーって言って、はいはいはいはいって、うん、あ、じゃあ2はジャジャマルかーってなって、うん。で、2を開けたら、1機だったの。
まあ確かに敵に忍者いるな。
敵のやつと思って。
あー。
で、あーってみんながなって、これ3なんだみたいになって。
うん。
私、忍者コップ再造とかだったらどうしようと思ってさ、そう、ドキドキしてて。そしたら、服部くんだった
の。あー、なるほど。
ほーと思って、そう、あーってみんながなって。
なるほどね。そう。
で、なんか、マリオブラザーズとか、
うん、
じゃあちょっと二人同時プレイでちょっとお客さんとやってみよう
って。ああ、はいはいはい。
やってもこうね、マリオだけが動いて、うん、ルイージがずっとフロアを走り、勝手に走り回ってる。で、全く通行使えないっていうね。
なるほど。
そういうバグとかもたくさんあって。
うん。
そう、なんだけど、あ、一気って忍者2なんだ、と思って。
そこだけなんかすごい変化球だね。
そうすごい変化球って、おーって。でもみんなはこう納得っていう。あ、
うん、まあ、基本、ほぼほぼ忍者との戦いですからね、あれは。
そう、忍者の方が多いから。
うん。
二人で一気してるから。
そうね。
おー。そうなんですよ。あ、う、あ、ん、まあ、それ結構面白かったけどね。なんか、わ、
う、
あ、
ん、
すごいなーって言って。そう。まあ、そんなのもありましたね。
なるほど。
なんで、まあ、次、やっぱりね、こう、レトロゲームってなっちゃうとすごく広くなっちゃうんで、
うん、
なんか、次はもしかしたらファミコンだけとかに、
絞ったり
とかしたら、
ね、う
ん、また違うのかもしれませんし、
うん、
でもすごくね、楽しいね、イベントでしたね。その、ファミリートレーナーの風竹市場とかめちゃめちゃ難しくてね。
はいはいはい。あれ、俺もやったことないですね。
あれ、すごかったよ。ジブラルタル海峡とか、うん、どうやって表現してんのと思って、こう、こう、走って、まあ、しゃがむのが、こう、前、手つくんだけど、
ああ、
そうなの。
へ
え。それがね、すごいね、よくできてて、
うん。
あとね、最初のね、国境の壁かな。はい、
はいはいはい。
そう、走ってジャンプするんだけど、それの、ジャンプの高さも、こう、実際にグッと踏み込んで、バンと離した。
うん。
やつで、こう、高く飛び上がれる。こう、なんかジャンプの高さが変わるんだよね。
へぇー。
これどうなってんだろうねってみんなでこうなってて。
うん。
俺はね、すごい面白かったね。
へぇー。
普通にしんどかったし。
ああ、まあまあまあ。
そう。チーム戦でできるんだけど。
へぇー。
6人でやってて、6人がぜーぜーするって。大人6人
が。ああ。
誰も壁を越えられないっていうね。
なるほど。
すごく楽しかったんでね、ぜひまた次があったら、皆さんなんかお越しいただきたいなとは思います。その後の話、ね、お話とかもすごく面白いんで。
うん。
はい。
まあね、ご来場いただいた皆様は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、はい。
楽しいひとときでした。
はい。
はい。
じゃあ、メッセージいってみましょうか。
はい。
ワールドシューキューマンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
前回金田一少年と一緒になったら、うん、まあ、どうやったら死なないで済むかみたいな話をしましたが、 まあ、それについてですね、
うん、
さすがキッド氏、金田一少年から逃れるために、うん、自ら怪人になって罪を犯すという発想はありませんでしたと、
うん、
私が考えたのはせいぜい穴を掘って事件が解決するまで隠れておく程度のことでしたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそう、私が提案したのはもう殺される前に自分が、ね、あの犯人になるっていう
そう
ことですね。そうすれば、まあ、死にはしないとは思うんで。
そう。ただ、僕の先の人生は。
そう、いろんなものを失いますけどもね。
そうなの。
まあ、あとは、あの、高藤とかが絡んできた場合に、
ああ。
そのミスった時に奴に消される可能性はあると
。そう。奴に消される。もう嫌だなー。
なんか、醜い犯罪だとか言って、なんか、消される可能性はありますね。なんでまあ、なかなか難しいですけど。
ギリ、剣持警部と一緒ぐらいだったらギリセーフなのかな。
まあ。
だったら何も起こらないのかな。
ただね、まあ近代史言えば、うん、あの、サキとかが死んでますからね、あの。
そうなんだ。
カメラを。
全然悪くない。
そう。え、これ結構レギュラーキャラじゃないのっていうのが、あっさり死にますからね。
そうだよね。油断はできない、ね。
できないですね。
うん、
なので、まあ結構金田一に会ったらもう何がしかのね、ダメージは受ける覚悟はした方がいいのかもしれませんね。
もう会った時にもう、ああ、終わっすんだなって。
そう、特に旅先だったりとか、うん、あと島とか、そういうところで会ったらまあ間違いなく、十中八九誰か死ぬんだろうなっていうのはあります
か。そうだね。遊園地とかでも死にますよ。
そうだね。
うん、
なので、結構油断がならないですね。
うそうですね。誰か死ぬな。
なので、ちょっとなんかね、今、あの、都内だけかわかんないんだけど、
うん、
なんか、金田一少年の、
うん、
なんか、なんだろう、なんか、鉄道の、企画なんかやってるみたいで、
何ミステリーツアー
みたいな、魔術列車殺人事件みたいな、なんか、そういう、で、なんか、駅に、パンフレットが置いてあるって書いてあるんだけど、
うん、
ないんだよ、全然探しても。え、ここからミステリー始まってんのかよ、みたいな感じで。
見つけるとこ、どうやって応募したらいいかのか。
まずそこからわからないっていう。ポスターはすごい貼ってあるんだけど、その冊子なるものがなくて、
ない。
なんかいろいろフリーペーパーみたいなのあるじゃないですか、
ある。
ああいう棚のとこにあるのかなと思って、すごい見てるんですけど、なくて。ちょっとこれは、駅員さんに聞いて合言葉とかは言わないと、ダメなのかなっていう。
いや
ー。そこから始まってるんですかね。で、高藤に会っちゃうんですかね。
そうだよね。だからノーヒントで、もう、電車まで乗れってことだよね。
あ
ー。おー、高藤に会っちゃう。
遺体消失トリックとかに会っちゃうんですかね。
わー、やだなー。
なんか、パッて開けたら、もう死体がなくなってるみたいなね。
で、バラで埋め尽くされてたりとかするのかな。
とかするんですかね。
やだなー。
怖いですね。
は
ぁ。なので。
マリオネットに見立てられたりするのかな。
あー、トツネマリオが出てきちゃうわけですかね。
マリオ出てきちゃうね。
もう、ねえ、近代一話は本当、ファミ教の必須教養ですからね。
わざわざ危ない目に会いに行く人がいるんだね。
ねえ、なんか。
それか、そういう目に合わさないようにパンフレットを盗んでるか。
あ、なるほど。
うん。
もう誰一人死なないように、う
ん。死なせるわけにはいかないんだ。
っていう感じで。
そう。
なるほどね。
うん。
なので、もしこれ参加して、するの、予定とかね、参加するっていう人がいたら、
はい、
メッセージなどいただければと、
はい、
思います。そして羽根付き帽子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
片手コントローラーはどう使っていたのかというような話があったので、そうですね、
はい、
ファミコンのコントローラーで片手だけで十字キーとボタンを操作できるっていうのがあって、
うん、
まあそれ実際どう使ってたんでしょうねみたいな話をしたと、
うん、
で私の利用法ということで、羽根付き帽子さんはまあ実際持ってたんですね、これをね。
うん、
でスーファミの RPG のレベル上げや、ドロップアイテムの取得時に使っていました。まあ、同じ敵を何回も倒すっ 時にってことですね。
うん、
そしてテレビのワイプ機能を使い、
はい、
画面の隅にゲーム画面を配置してメインでテレビや DVD を見ていました。ああ、なるほどね、
はいはいはいはい。
テレビ見ながら片手でそのゲームをすると。
ゲームをするってことだ。すごい。
ちなみに液晶テレビで数年前までプレイしていて、SD ガンダム大いなる遺産とかをよくやっていましたと。連射コントローラーはドラクエ6でレベル上げや種集めをしていましたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。その作業的なやつはもう本当に作業として、
そうだね、
テレビ見ながら。
すごいね、ワイプ機能。
そんなんできるんですね。
うん、
いやすごいですね。
2画面とかに、そうだね、今のテレビとかなったりするもんね。
あー、確かに。いや、私はね、あれですよ、レベル上げといえば、
うん、
ま、高校ぐらいの時に、
はいはい、
その、金土のあの、アニラジ枠のラジオ、
うん、
だテレビの音は消して、
はいはい、
ラジオを聞きながら、
うん、
まあ、週3時間ぐらい、その、
はい、
23時から深夜2時ぐらいまでアニラジやってたじゃないですか。
うん、
まあ、今もやってるんだと思うけど、そこで、全部聞きながらドラクエ5のレベル上げをするっていうのを、ま、毎週やってましたね。
ドラクエの曲を聴かずに。
もう、
うん、
ラジオを聴きながら、
うんうんうん、
まあ、それこそ東京ブギーナイトだったり、
うん、
なんか赤堀悟る劇場だのを聴きながら、
うん、
マルチメディアカウントダウンとか、
うんうんうん、マリネーとか、
そうそう、ツインビーパラダイスとか、
ツインビーパラダイス
そういうものを聞きながらですね、
うんうん、
あとヒロイ王子さんのマルチ天国だったかな、
はあ、あった、
なんかそういうのを聞きながら、
うん、
ドラクエのレベル上げをするという、やってましたね
週末は。おー、至福の時だね、それ。
まあそうだね。
おー、
もうなんですかね、その、全能感。もう、これ以上ない。うん、ね、もう、全くもっとこの現実世界から離れて、離れている感じ。
そうです、そうです、もう。
なんかね。
全く違う次元に行ってますよね。
うん、そういうことをやってましたね、高校3年間ね。大学、大学2年、3年ぐらいもやってましたね、そんなことをね。
すごい時間があったね。
そうだね、あの頃はね。本当に、一日多分12時間ぐらいゲームやってたんじゃないですかね。
でも夏休みとかすごいやってたもん。
そうだね。
うん、夏休み中にクリアしよう、みたいな。
ああ、
うん。
まあね、ゲームやりすぎて頭が痛くなるっていう。
すごいね。
のね、よくやってましたからね。もう頭がおかしいで、どう考えてもね。
おー、まあ、1時間じゃないからね。
そうですね。ゲームは1日10時間ぐらいやってましたね。
そうそうそうそう。
まあ、ただまあまあ、そういう時があったからこそ、今その、そんなにやらないで済むというか。
はあ、なるほど。あの時ダメだって。言われてたら。
そうだね。なんか今ね、その、
もう今すごいハマってるかもしれない、ね。
やってしまう可能性ありますけど、もう、本当にバカみたいにやってたので。
嫌っていうほど。
うん、本当に頭痛くなって、うわぁ、もうちょっと早くやめればよかったみたいなさ、感じのことを経験してますから。だから、まあまあ、そんなに今はやりますけども、まあ本当に1日1時間ぐらいでいいかなっていう気がしますね。
うん、
まああとは移動中。
ああ、そうだね。
ね、例えば新幹線とかだと、まあ2時間とか3時間ぐらいあるので、うん、じゃあその間にちょっとやろうかなとか、いうことができると。
うん。
なんで、まあね、その、ドラクエももうすぐ出ますけども、
出るね。
11?
うん、
まあ、あれもちょっとゆるりとやろうかなと。
うんうんうん。
まあ、昨今はね、すぐ攻略サイトとかにいろいろ出てしまうんですけども。
そうなんです、ネットでね、もう。うん、すぐ。
だ、私はなるべくそういうの見ずに。う
ん、はいはいはい。
まあ、今の、ファイアーエムブレム、エコーズもそうですけど。
うん。
本当に、どうしても詰まった時。
うん。
だけ、その、まず検索するんですけど。
はいはいはい。
検索結果、 果だけまず見て、ちょっと出るじゃないですか、本文の。
出る。
あそこだけ見てなんとかわかんねえかなっていうのをまずやって。記事に行くともう壮大にネタバレしちゃうから、ちょっとサマリーって言うんですけど、あの検索結果の。その一部のやつを。それだけ見てなんとかならねえかなっていう。
ああ、それいいですね、
うん。ちょっと薄めで見るぐらいの感じですね。で、やると、そう、想像して。そうするともうちょっと楽しめ。
まだちょっと楽しめますね。
うん。まあ、特に逆転裁判とかって本当もう、ね、ネタバレじゃないですか。
ネタバレ。
だからなるべく見ないんですけど、どうしてもわかんないときに、本当にその検索結果だけから見るっていう。逆転裁判6かな？一番新しいやつ、去年ぐらいに出たやつが、やっぱ一箇所だけわかんなくて、そこだけやっぱちょっと見ましたね。
ほ
ー。いや、これは。
驚きくんとか出てくるやつ？
そうだね、6はね、驚きの、
出てくるよね。
驚きの完結編みたいな感じ。
はい。4、
5、6が、まあ驚きの話と考えると、まあ1、2、3がなるほどの話で、4、5、6が、驚き編とすると、まあ、驚き編の完結編みたいなのが6ですね。まあまあ、本当に4で散々な感じだったのが、5でちょっと盛り返して、驚きがね。で、6でもう完全に、主役というか、なるほどとまあ、匹敵するぐらいの、頼れる男になったっていうね、非常に、まあ、嬉しいですね。その4で。
いいですよ。
4でね、結構、こいつ、どうなのっていう感じだったのが、6で見事に成長して。
そうですね。まあ、母性本能はちょっとくすぐられる感じではありましたけれども。
まあ、あとなんだっけ、見抜き？
見抜き
マジシャンみたいな。
マジシャンみたいな。
あれもなんか、4で結構微妙な感じだったんだけども、6でちゃんと見せ場もあって。
ああ、そうなんだ。
6はね、見抜きと、驚きが、かなり成長してるので。
急にだね。
そう、なんかね、結構だから4で、あの2人にイラッとした人はですね、ぜひね、6をやると、ああ、成長してるっていう感じがしますよ。
いいね。
いや、ほんと。あと、ハミちゃん。
おう、ハミちゃんいた。
迷いの親戚の。
ちっちゃい子でしょ。
そう、ハミちゃんがもう JK ですからね、6だと。
マジでか、めっちゃでかいね。
そう、だから。
もう驚き、大人だ。
そう。だからハミちゃんが出てきたときに、もうほんと親戚の子が大きくなったような、ああ、大きくなったねーっていう感じがすごいするんですよ。1、2あたりからやってる人からすると。
迷いとか超でかくなってんじゃん。
迷いはそうだね。もうだから、20代後半ぐらいじゃない？
ねえ。
まあ、6迷いも出ますので。
そんな感じになってんだ。
そうですよ。もうなんかね、本当に、大きくなったねーっていう感じ。
そっか。まあ、私はこの夏は、やっとちょっと、エスパ冒険隊をやろうかなって。
やっとっていうか、またっていうか、なんて言うんですかね、そういうのはね。
なんかこう、持ってたんだけど、亡くなったっていうか、貸して、そのまんま、
帰ってこなかったと。
そう。
なるほど。
で、もう今更返してっていうのも野暮だから、
てか覚えてないよね、
そう、ね、覚えてない。でもエスパ冒険隊って何やねん
って。っていう話になるよね、まずは。
そう。僕、ちょっと、ちょっと何十年ぶりかなんだけど、って。
そう、エスパ冒険隊って例えばこのファミキョーリスナーの皆様だったり、レトロゲーム界隈ではまあ知ってますけどね。でも、一般人というか、普通に生活してる人が、エスパ冒険隊なんて多分一生言葉にすることはないですからね。
ジャレコの名作だと思ってるんですけどね。
まあね、ただ一般人にエスパ冒険隊の知名度を調べたら多分まあ一桁台だと思いますよ。
丸の内を得るに聞いたら、
うん、何映画みたいな。
そう、映画新しいやつ。
何新しいあのディズニーの映画みたいな。
映画？ってなっちゃう。パワーレンジャーみたいなこと？
なっちゃうよね多分ね。
なっちゃうって、あそうだね。だからあのまあ今さらも何十年もあるからねあの言えないし、
うん、
言ってねあれなんかなんだろう何言ってんだろうって思われるのも悲しいんで、
うん、
まあもうちょっと買い戻そうかなと思いまして。
はあ、はあ。
今、相場が680円ぐらいなんです。
まあ、まあまあ、そんな高くないですね。
そら当時に比べたら、ものすごい安いです。あれでも6000円ぐらいしましたからね。5800円とか、そんぐらいした気がするんだけど。おー。
じゃあ、この夏はエスパ冒険隊を。
そうですね、冒険しようかなと思って。うん。
まあ、実際あれ私もクリアしてないので。
そう。
どうなるのかわかんないんでね。
そう。だから、それもちょっと、なんか、まあ、攻略サイトも最初の、まあ、全部開けずに、
うん、
あの推理してやる。
そう、まあ、検索結果だけ見て、
うん。そうそうそう、検索結果だけ見て。
うん。
うん。
なるほどね。
うん。
よろしいんじゃないでしょうか。
そうです。ピンクのカセットでね、可愛いし。ね、うん。
いや、でもあの、エスパ冒険隊の元のやつさ。
あ、なんだっけ、
サイキック5。
あ、かっこ、名前
サイキック5ってかっこいいよね。
うん。
それこそアメコミみたいな。
ね。
感じも、うん、ぜひ ね, ね、そうサイキック5をリメイクしてほしいね。
ああいいね、サイキック5はいいよね。
うん、
エスパ冒険隊って言われても
な。すごい放題つけたなっていう。
そうそうそう、すごいよね。
うん。まあそのセンスもすごくいいんですけども、
うん、
やっぱサイキック5の方がこうなんかね、パワーレンジャー感あるし。
う
ん、
そうだね。激カメ。
激カメ忍者伝。
忍者伝。
あれもすごいセンスだよね。
すごいセンスの。
ああいう、だってね、今時 TMNT だっけ？
そうそう。
って言われてもさ、映画館で予告とか見ると、うん、あ、激カメ忍者伝だって思っちゃうからね。
そうそうそうそう。新しい激カメ忍者伝出るんだ
って思っちゃいますからね。だから、やっぱあれのセンスはすごくいいと思うんですね。
す
なのでね、皆さんもこの夏にこのゲームをね、プレイしたいとか。
やるゲーム、もう買うゲーム。
うん。
うん。
ありましたら。
教えてください。
はい。というところで、いいお時間になってまいりました。ので、このあたりで締めたいと思います。
はい。
いつものご挨拶お願いします。
というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。